シティライド高山。
シティガイド高山のコーナーです。この時間は田中陽子が担当します。さて、今日お越しいただいているのは高山市消防本部予防課の小池元久さんです。小池さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですけれども、今日はどんなテーマのお話でしょうか。
はい、今日は住宅用火災警報器の点検についてお願いします。
はい、この住宅用火災警報器なんですけれども、あれってもうどこのご家庭にも今ついているものなんですか。
はい、住宅用火災警報器ですが、
はい、
新築住宅は実は平成18年6月から義務化され、
はい、
既存の住宅は平成20年から23年6月までの間に順次設置が義務化され、
はい、
今日に至るまで設置に向けて我々消防本部の方で設置の指導をさせていただきましたので、ほとんどの住宅には設置されています。
じゃあ、今こう建っているお家はもうほとんどついているということなんですね。
そうですね、もうほとんどついています。
はい、
はい、
やっぱり火災になると怖いなというふうに思うんですけれども、
はい、
この住宅用火災警報器、なぜこう義務化になったのか、その経緯を教えていただけますか。
そうですね、はい、なぜ義務化になったのかと言いますと、
はい、
実は義務化になる前は火災で亡くなる方のほとんどが逃げ遅れによるものでした。
そうだったんですね。
はい、で当時の消防白書によりますと、
はい、
平成16年に建物火災で亡くなられた方1159人のうち約 60% の方が逃げ遅れで亡くなって見えます。
はい、
でまた逃げ遅れで亡くなられた方の火災発生時間帯なんですが、
はい、
深夜10時から翌朝6時までの睡眠時間帯がほとんどでした。
はい、
つまり就寝中の火災に気づくことができず逃げ遅れてしまい亡くなってしまったということになります。でこのような状態を繰り返してはならないということで、火災による逃げ遅れをなくすため住宅用火災警報器が義務化になりました。
なるほど。皆さんがお布団でやっぱり寝ている時に起こった火災はどうしてもやっぱり気づくことが遅れてしまいがちですよね。
そうなんです。やっぱり寝入ってしまうと、
はい、
気づくことができないことが多くなってます。
それでその逃げ遅れにつながって火災がちょっと広がってしまうということになったんですね。住宅用火災警報器、今日は持ってきてくださっていますけれども、はいはい、これはそのお家に住んでいる住民の方に、
はい、
火災が起きているかもしれませんよという、まあ、お知らせをしてくれるものということですか。
そうですね、各ご家庭の一軒一軒のだけに放置するものです。
はい、では鳴ったからといってそのままこう通報されるとかっていうことではないんですもんね。そうですね、
鳴ったからイコール119番ではありません。なので、はい、鳴ったから自分で気づいて自分で初期消火が可能であれば自宅の消火器で初期消火を行い、でその後119番通報を電話でしていただくという形になります。
このような背景があって義務化が進んでいったということですね。やはり火災はとても怖いですし、もう逃げ遅れるって考えるとすごく怖いです。
そうですね、はい、とても怖いと思います。で我々としましては万が一火災になってしまった場合は、
はい、
早く火災を発見して初期消火を行って被害も最小限にしてもらいたいところなんです。でやはりそのためにはですね、まず住宅用火災警報器がしっかり作動することが大切になってきます。
はい、もう住宅用火災警報器がこううまく作動するかしないかで、もし火災が起きてしまった時の、まあ、明暗を分けてしまうということになるんですね。
はい、そうです。
この住宅用火災警報器はどうしたらこう正常に作動しているっていうことが分かるんでしょうか。
住宅用火災警報器は購入後適正に設置していただければ正常に作動はします。
はい、
ただしかし設置したからといって何もしないでいるといざという時にその警報器が作動するかが分かりません。
はい、
それが例えば5年経って何もしていない状態だとかで、その時に火災が発生した場合に警報音が鳴るかっていうのはすごく、心配だと思います。
はい、
なので今回皆さんにお願いしたいところですが、
はい、
設置していただいている住宅火災警報器が正常に作動するかどうか作動確認をですね1ヶ月に1回お願いしたいって考えてます、
はい、
でまた合わせて汚れていればきれいな布とかで拭いていただくことで結構ですので、はい、掃除の方もお願いしたいと思います。
作動確認1ヶ月に1回行うことと、あとはまあきれいに保っていただくということで、まあ、ホコリがついたり、あと台所の近くだともしかしたら油汚れがついてしまうかもしれませんから ね、
そ, うですね、
それはもう、はい、あのきれいな布で表面を拭き取る、それだけで OK ですか、はい、掃除は
それだけで大丈夫です。
で今日あのせっかくですので、あの住宅用火災警報器本物を持ってきていただいておりますので、どのように点検するのかをラジオなんですけど、はい、見せていただきたいんですけども、
はいはいね、
お願いできますか。
今日はラジオですけども、実際にどのように点検するかをですね、実際の住宅用火災警報器を使ってですね、はい、田中さんの方に点検していただきたいと思います、
は
い、
私がやるんですね、はい、はい。これはどうやって点検したらいいんでしょうか。
はい、では説明させていただきます、
はい、
まず正常に作動しているかどうかなんですけども、
はい、
警報器のどこかにですね緑のランプが点灯している状態、これが、作動、現在作動、難しい言葉で言いますと警戒してますよという状況です。
なるほど、はい
はい、警報器自体にボタンか紐がついていますので、ボタンを押すかもしくは紐を引っ張ってください、
はい、
で正常な場合はピピピピ、火事です火事ですとか火事です火事ですといった風に警報音が鳴ります、
はい、
また異常の場合はピピピピ異常ですといったような警報音が鳴ります。
じゃあ異常ですの場合はどこかに異常があるかもしれないと。
そうですね、
はい、
電池が不良だとか。
あ、
はい、
じゃあの例えばボタンを押しても何にもならなかったっていうのも、
はい、
ちょっと
不良になります。
不良になるんですね、はいはい。
でただですね、メーカーによっていろいろな種類や機能がありますので、一概に全て同じというわけではありません、
はい、
なので一番いいのは取扱説明書を確認していただきたいんですが、先ほど言いました緑のランプだとかボタンを押す、紐を引くとかっていうのもメーカーによって違いますので、一概には同じということは言えませんので、その点だけ注意してください、
はい、あの説明書を見て、はい、その適切なやり方を行うということですね。ではあの早速私もやってみたいと思います、
はい、
このタイプはこの紐を引っ張ればいいんですか。
このタイプはですね、紐を引っ張ってもいいですし、ボタンを押すこともできます、はい、
あ、両方 OK、
はい、
あ、ではボタンを押してみたいと思います、
はい、お願いします。
では押します。
火事です火事です。
これで、正常であることが確認できたということですね。
はい、そうですね、
はい、よかったです。これで安心して生活することができます。
はい、あと住宅用火災警報器の寿命というものがありまして、
はい、
寿命は約10年というふうに言われております、
はい、
これもメーカーによって違うんですけども、ほとんどが約10年です。なので設置後10年を経過している場合だとか、著しく汚れている場合は警報器を交換してください、
はい、そしてあと汚れている場合は掃除も行った方がいいですね。
そうですね、はい、汚れている場合は掃除の方もお願いします。ま
あ、10年が寿命ということで、あのもう10年経っているお家も多いかと思うんですけれども、交換しないとちょっと怖いですよね。
そうですね、火災の際にですね、何度も言いますけども、正常に作動しない場合があります。
はい、住宅用火災警報器は1ヶ月に1回の作動確認と、設置後10年経っている場合は交換が必要ということです。ぜひラジオをお聞きの皆さんもお家に帰ったらちょっと点検をしてもらいたいと思いますね。
はい、またですね、あの先ほども言いましたが、初期消火という言葉が出てきたんですが、義務ではありませんが、ぜひ皆さんのご家庭にですね、消火器の方も設置していただければと思いますので、また協力の方をよろしくお願いします。
はい、火災警報器で早く火災が起きたことに気づいて、自分でこうまず初期消火を行う、そういうことで、火災が燃え広がるのを防ぐことができるということですね、
はい、
ぜひ火災警報器と合わせて消火器もぜひお家に置いていただきたいですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。今日は高山市消防本部予防課の小池元久さんに住宅用火災警報器の点検についてお話を伺いました。小池さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。